こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。三浦勉弁証法はどういう科学かは、講談社現代新書の一冊として刊行されたマルクス主義の唯物弁証法を扱う入門的解説書である。題名の科学は、今日の自然科学の個別分野を指すというより、自然社会歴史における変化の法則を客観的な関係として把握しようとする壁かかし的な方法を意味する。本書は弁証法を難解な哲学用語の体系として提示するのではなく、現実の事物や社会現象を固定せず、矛盾を含む運動として理解するための研究上の武器として位置づける。中心となるのは、矛盾対立もの相互浸透、量から質への転化、否定の否定といった基本概念である。三浦は身近な問題にも触れながら、抽象語を現実分析へ結びつけようとする。ヘーゲル哲学の解説書というより、唯物論的弁証法を用いて社会の構造と変化を読むための方法論書として読むべき著作である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、弁証法を変化を研究する科学的方法として捉え直す本書の出発点は、弁証法をもっともらしい対立案を折衷する会話術や抽象的な哲学の飾りとして扱わない点にある。三浦勉が問題にするのは、対象がなぜ変わるのか、どのような条件で従来の在り方が維持できなくなるのかを現実の関係に即して認識する方法である。そのため、事物を孤立し普遍のものとして見る見方よりも、他の事物との関係、内部の緊張、時間的な推移に注目する。ここでいう科学は、実験室での測定技術の意味に限定されない。社会、歴史、自然に見られる運動を主観的な願望ではなく、客観的な条件から説明しようとする態度を指す。したがって、弁証法は未来を機械的に予言する公式ではない。むしろ、表面的には安定して見える制度や関係にも変化を生む要因が含まれていることを問うための枠組みとなる。本書はこの立場から、弁証法を哲学史上の知識としてではなく、研究対象を具体的に分析する際の羅針盤として提示する。読者に求められるのは用語の暗記ではなく、何が変化し、何がその変化を媒介しているかを追求する視点である。次に、矛盾を単なる論理的ミスではなく、発展の契機として読む本書で重要な位置を占める矛盾は、ある命題とその否定が同時に正しいという形式論理上の混乱を意味しない唯物弁証法における矛盾とは、一つの現実の内部にあって互いに依存しながらも反対方向へ働く契機や関係を言う。例えば、社会的な制度や集団が一体として機能していても、その内部には利害、役割、条件の相違があり、それらが緊張や対立を生み得る。三浦の関心は、矛盾を悪い状態として即座に取り除くことではなく、どの対立が対象の運動を担い、どの条件の下で全面化するのかを見極めることにある。ここで対立持つは、完全に切り離された二項ではない。相手との関係を通じて成立しており、相互に作用するため、片方だけを肯定的に取り出しても全体の変化は説明できない。この見方は、社会問題を善悪だけの対立や個人の意図へ還元する説明への批判にもなる。矛盾の所在、性格、変化の条件を区別して考えることにより、出来事を静止画ではなく過程として捉えられる。本書は、矛盾を発展の自動保障とはせず、具体的な分析を要求する概念として扱う点に特徴がある。さらに、対立持つの相互浸透と媒介によって二分法を避ける三浦の解説では、対立するものをただ並べるだけでは弁証法にならない。対立持つは互いに排斥し合う側面を持ちながら、同時に一つの過程や関係の内部で結びついている。この対立持つの相互浸透という考え方は、A か B かという肯定的な二分法を超えるための要点である。ある対立の両側は、相手と無関係に自立しているのではなく、相手の存在や変化によって自らの性格も規定される。その関係を具体的に説明する鍵が媒介である。媒介とは、異なる要素がつながり、影響を及ぼし合う途中の条件や関係を指す。結論だけを急いで統合や中間案に置き換えるのではなく、何を通じて対立が成立し、どの関係が変容すれば全体の在り方が変わるのかを問わなければならない。本書の立場では、弁証法は安易な妥協を正当化する道具ではない。むしろ、見かけようは横反する立場の背後にある共通の条件と、解消されずに残る実質的な対立の双方を区別するための方法である。この視点は、政治的社会的な論争を読む際にも、意見の表面だけで判断せず、その意見を生む構造的条件へ注意を向けることを促す。そして、良質転化と否定の否定から、変化の節目と継承を考える本書は、変化が常に目に見える大転換として起こるのではなく、小さな量的変化の蓄積がある段階で質的な変化に至るという良質転化の法則を取り上げる。重要なのは、量と質を単純に対立させないことである。量的な増減は、ただの反復に見える場合でも、 対象を成り立たせている条件を超えれば、それまでとは異なる性質、形態、関係を生む。したがって分析では、変化の速さだけでなく、どの条件が限界となり、どこで連続性が解たれるかを検討する必要がある。これに連なる否定の否定も、単純な元に戻る循環ではない。従来のあり方が否定され、新しいあり方が成立し、さらにその新しいあり方も変化の対象となる。その過程には、古いものの全要素を捨て去るのではなく、一定の契機を別の形で受け継ぐ側面がある。本書が示すのは、発展を一直線の進歩として美化しない見方である。否定は破壊だけを指さず、何が失われ何が保存され、どのような新たな関係が生じるかを問う概念となる。良質転化と否定の否定を組み合わせることで、前進と転換。断絶と継承が同じ現実過程に共存することを理解しようとしている。最後に、マルクス主義的立場と時代的論争を踏まえて読む必要がある弁証法はどういう科学かは、弁証法一般を中立的に概観する哲学入門ではなく、マルクス、エンゲルスに連なる唯物論的弁証法の立場から書かれている。この立場では、精神や理念を運動の第一原因として置く観念論的な説明より、物質的社会的な条件を基礎にして意識や思想を考える。そのため、ヘーゲルの弁証法その模倣を詳しく学びたい読者、あるいは現代哲学における多様な弁証法的議論を比較したい読者には、射程が限定的に移る可能性がある。また本書には、レーニンと毛沢東の矛盾論の相違や、中ソロン層に関わる議論も含まれるとされる。こうした箇所は、観光時の社会主義運動と思想状況を背景としており、今日の問題にそのまま当てはめるより、著者が何を理論的争点と見ていたかを読み取るのが適切である。他方でこの限定性こそ本書の明確さにもつながっている。三浦は、弁証法には多様な意味があると曖昧に広げるのではなく、科学と研究に有効な方法としての唯物弁証法を前面に出す。読者はその前提を理解した上で、概念を現代の社会分析へどこまで応用できるか、またどこで再検討すべきかを批判的に判断できる。結論として本書は弁証法という語に難解な哲学、あるいは性犯罪という単純な図式を連想する読者に適した入門書である。とりわけ社会問題、歴史的変化、組織や制度の対立を個人の感情や一時的な出来事だけで説明せず、関係条件変化の過程として考えたい人に有益だろう。矛盾相互浸透、良質転化。否定の否定という概念は結論を即断せず、何が対立し、どの条件で変化が起き、何が継承されるのかを点検する問いを与える。ただし本書は、ヘーゲル研究の案内書でも、諸哲学を公平に比較する概説書でもない。マルクス主義の唯物弁証法に明確に軸足を置き、刊行当時の思想的、政治的論争も背景に持つ。その限界を承知して読むことが重要である。それでも、抽象概念を壁返し的な認識の道具として使おうとする姿勢は、この種の哲学入門の中で際立つ。思想史の知識を増やすだけでなく、固定的な見方を避け、現実の変化を具体的に分析するための基礎訓練として読む価値がある。ご支援いただける場合は、三浦勉。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。